今日は石井敏郎西宮市長にご出演いただきます。今月もリモート出演ということで電話でお話を伺います。石井市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、兵庫県も緊急事態宣言が解除されました、はい、今週には全国で解除ということになりましたが、はい、まあ、引き続き感染防止のために一人一人が十分に気をつける必要がありますね。
はい、
西宮市としてはどのようにこの後、お考えでしょうか。
まずはですね、今日までの、まあ、一月半ですね、4月の頭から、この緊急事態宣言という中で本当に市民の皆様方にはご協力をいただきご不便もおかけいたしましたが、はい、おかげさまで、こうした緊急事態宣言の解除というようなことになりました。
はい、
ご協力いただいた皆様方に、すべての市民の皆様方に感謝申し上げます、うん、ありがとうございました。
はい、
で、まあ、この先ですね、
はい、
まあ、とは言ってもまだコロナウイルスが消えてなくなったというわけではありませんので、全く元通りというわけでもありません。
そうですね、
まあ、これから感染拡大防止策をしっかりと取って、そして、皆さん方と一緒にまた社会をしっかり回していくような方向に向かって、歩いていければなと思っております。
はい、今市内の感染状況ということでは、はい、新しく感染された方この時点であんま増えていませんよね。
もうここのところですね、新規の方は確認されておりません。
はい、
また感染者といってもですね、まあ、一度なられた方がまた再陽性になってしまったというような方であるとかですね、
はい、
あとは、まあ西宮の保健所の管轄ではございませんけれども、市民の方でですね、まあ、他市の病院に勤務されているような方、うん、まあ、言い方によっては終える方ですね、
はい、
そういうような方が出ているというようなことでもありますので、
はい、
まあ、一時期心配された感染経路不明の方たちというのは、うん、もうほぼないというようなところに現状はなっております。
はい、もう皆様がご協力くださったおかげですもん ね、はい、
ね、本当にありがとうございます。
はい、
はい、
それで、まあ、はい、小学校中学校などこれはいつから始まるのかというところなんですが、
はい、これね、大きな話しますとね、
はい、
小学校、中学校だけでなく、まあ、基本的に公共施設は6月1日から、
はい、
まあ、感染防止策を講じて、まあ、徐々に、まあ、開いていくというようなことになります。
はい、
で、まあ、ただもうすでに図書館とかですね、スポーツ施設などは今週から行けるというようなこともありますが、
はい、
例えば図書館などはじゃあ今までと同じように新聞ずっと読んでそこにずっと入れるのかというとそうではなくてですね、まあ、本を仮に30分以内で済ましてくださいというような形にしております。
はい、
そしてさらにこれがずっとこの先この調子なのかといえばですね、
はい、
まあ、仮に感染の拡大がなかったとしてもですね、まあ、3週間を1単位として、まあ、見直していこうと、
はい、
つまり次は6月の19日以降どうするかっていうのをまたその直前に考える、
はい、
その次7月10日以降どうするかっていうのをまたその直前の状況を見て判断すると、
はい、
そして、願わくばこのまま収束するんであれば8月1日以降にですね、さらなるこの、まあ、今の移行期間がですねより、まあ、今までの社会に近づいていくそのステップとして3週間ごとに見ていくというこういうことですね。
あ、なるほど。その3週間をめどにそれぞれが進んでいくのか一旦止まるのかということになるわけですよね。
そうですね、まあ、ですから学校に関してはですね、まあ、今週児童生徒の皆さんは登校日ということですけども学校の授業そのものは6月の1日から始まっていきます、
うん、
というようなそういう形ですね。
わかりました。
はい、
まあ、それでも様々なことに気をつけてというところは引き続きになるわけですよね。
そうなんですよね。
はい、
はい、
それからですね、
はい、
この新型コロナウイルスの影響で、まあ、外出の自粛を求められて仕事に行くことができなかったり、
はい、
お店を開けられなかったりともういろんな方が生活で制限を受けてきました。
はい、
まだ受けています。こうした市民の方や事業者の方に対しての支援策というのを改めて、教えていただけますか。
これはもう本当に大切なことでですね、
はい、
もう今まで育んできた事業活動が 大変な状況にあるというのも声をたくさんいただいております。
はい、
あの国の方が特別定額給付金の制度を始めやっておりますけれども、まあ、これの手続きはもちろん市がやっております。
はい、
これに関しては今週中に申請書の方を郵送、管理をするということであります。
はい、
で、こうしたことと合わせてですね、市独自のですね、例えば個人事業主の事業の方のですね、家賃支援であるとか、
はい、
あとは市独自に児童扶養手当を受けている方に、5万円支給させていただくとかですね、
はい、
あとは子どもの間延びを守るために家計急変世帯の支援として就学奨励金というのも、拡充するとかですね、
はい、
いろいろ拡充をしているところです。
はい、
でこれたくさん制度が国も県も市もありますんで、6月3日の新聞にですね、
はい、
市の事業者向け個人向け、これが一覧で書いてあるチラシを入れますんでですね、
はい、
これは市所やサービスセンターにもありますし、ホームページにもありますんでですね、
はい、
それぞれの対象となる支援をですね、ぜひご活用いただいて、なんとか乗り切っていただければなと思います。
はい、この支援なんですけども、個人向けと事業者向けと、
はい、
それぞれに、はい、今手元にその参考となります、
はい、
新聞に入る折り込みチラシの文面をいただいてるんですが、
はい、
個人向けと事業者向けとそれぞれ面が分かれていて、
そうですね、
であと西宮市の2というロゴが入っているところが、
はい、
市独自のもの
そうなんです
になるわけですね。
はい、そうなんです。結構ね、2マークがですね、
はい、
それなりに多くあります
ね。そうですね、多いですね。
はい、市民ならではというようなことでですね、
はい、
これを活用いただければなと思っております。
はい、
例えばですね、障害者の方のですね、工賃の減少の割合に応じた給付であるとかですね、
はい、
こういうのはもう西宮市独自ですよね。
うん、
はい、あとは高校生の方の奨学金もですね、
はい
はい、今回の家計急変世帯を対象としたもので、やるとかですね、
はい、
こういうようなことも市独自でやっておりますので、
はい、
ぜひ活用いただければなと思っております。
はい、6月3日水曜日の新聞に折り込みで入りますので、
そうですね、
または市のホームページでもご確認いただければ、
はい、
ということですね。
はい、
で今お話しいただいたように、はい、1人10万円が支給される特別定額給付金の制度とか、
はい、
こういった事業の受付始まったんですけれども、
はい、
これに便乗する詐欺が増えてしまうんですよね。これが
本当に多いようでしてですね、市役所職員がですね、
はい、
ATM 操作のお願いをしたり暗証番号を聞いたりすることは絶対にありませんのでですね、
絶対にないんですね。
はい、
はい、
絶対にありません。ぜひですね、この詐欺というようなものに、なんと言いますか、そういうことが今あるんだよということをですね、心にしっかり留めておいていただければなと思います。
はい、
あとはですね、
はい、
もしそういうことがあったときには消費生活センターというのがあります。
はい、
079864-0999ですけれども、
はい、
おかしいなと思ったらすぐここに電話してください。
はい、
もちろん110番警察に連絡していただいても結構です。
はい、
はい、
よろしくお願いします。はい、みんなで助け合って、
そうですね、
こういう被害に遭わないように
して、おかしいと思ったらすぐ相談ということですね。
そうですね、
はい、
わかりました。
はい、
市長、今日はどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来月お目にかかれますように。
はい、
はい、失礼いたします。
はい、よろしくお願いします。